それでは E 面の左上の軍記中性語、その他の重要語についての解説をいたします。まず、軍記中性語の1番、間。中性以降、この間という単語が、接続助詞の順接のような役割を、果たします。たった一人持ちたる姫君にてある間。たった一人持っていた姫君なので、この間っていう言葉が、のでというような意味で文と文をつないでいくわけです。2番、あずま。あずまよりの使いきたりて。と言いますと、鎌倉とか鎌倉幕府のことを指します。中世以降は、この政治の中心が京都と鎌倉というふうに、2つ分かれて存在するようになりますので、あずまよりの使いなんて言いますと、これは鎌倉幕府よりの使いというふうに考えるべきです。3番、剣山。清盛様に剣山にもいらばや。お目にかかること。当面はですね、この一番で覚えてください。お目にかかること。清盛様にお目にかかりたい。剣山にもいらばや。目下の者に会ってやるというふうに、立場を変えて言うときもありますけれども、とにかくその会うことであると覚えておけば、どちらの場合にも使えると思います。4番のござんなれ。軍記などで出てくる独特のこの音便変化です。良き敵ござんなれ。これはもともとは、良い敵。敵って敵っていう感じですね。良い敵にこそあるなれ。にこそあるなれの転じたものです。この場合、にこそあるで、にの下にあり形動詞が来ますから、このには断定となって、良い敵であるようだ。そのであるようだという部分が、早く言いますと、にこそあんなれ、にこそあんなれ、にこそあんなれ、ござんなれ。となって、良き敵ござんなれ、なんてなるわけですね。そう出るものじゃありませんけども、ごく稀に、ござんなれの元の形はどうかという問いで出されるときがあります。それは、にこそあるなれです。5番、力なち力及ばず。近年の京都大学の文系問題にも出題されたことがある単語です。父君がこの世に本当に生きていらっしゃらないのならば、力なきことなれど。父君が本当にこの世に生きていらっしゃらないのならば、仕方がないことだけども、力なし力及ばずで仕方がないと覚えます。次、6番、司祭。この司祭は、入試に出題されるときは、すぐ下の米印、司祭に及ばずとか、沙汰には及ばずという一つのフレーズとして出ることが、ありますので、そちらの方を覚えてください。司祭それ自体の意味はあまり聞かれないと思います。さて、司祭に及ばずというフレーズは、とやかく言う必要がない、問題がないというような意味です。例えば、クラスの全員で、みんなでキャンプに行くとします。そこでクラス委員の中村君が、担任の木山先生のところに、許可をもらいに来ました。先生、今度みんなでキャンプに行くんですけども、父兄も同伴しますので許可していただけますか？と言うと、担任である私がこう言います。あ、そういうことならば司祭に及ばず。全然問題ないです。もうとやかく言う必要ないです。どうぞ行ってください。司祭には及ばず。こんな感じで使うんですね。そのことならば司祭には及ばし。鎌倉方も何かと言ってくることはあるまい。なんてですね。問題がない、とやかく必要がない、そういうニュアンスで使う言葉です。7番の「とが」、これは罪でお願いします。このようなことを続けておりますと、やがて「とが」ともなりぬべき、やがて罪ともなってしまうことでしょう、というわけです。その他の重要語いきます。1番「あが仏」。ここで大事なのは、あが仏と言った時に、仏様は関係ないということです。マイ・ダーリンみたいな感じで、私の大切なお方よという意味なんですね。例えば、竹取の翁は、かぐや姫のことを、阿が仏と言います。それは、私の大切な人よというぐらいの意味であって、仏とは関係ありません。2番、いちご。一学期の一期って書いて、いちごと発音するんですけども、これこそ我が茂きいちごの恥なり。これこそが、 私茂樹の一生の生涯の恥でございます。一生とか生涯という意味です。3番の一巡の巡の字は、漢文の方にも出ることがあります。で、私の木山方式では、漢文語彙と、この古文語彙っていうのは一緒にやってますので、どちらかに書いてあるものはもう一方には書かないようにしております。これは漢文の方にも出ます。月の上旬、中旬、下旬というふうに1ヶ月を3つに割りますと10日ずつになりますよね。ですから、旬日と言いますと1つは10日間ということになるわけですね。漢文ですと、秋の雨と書きまして秋、秋旬日に至りてなんて言いますと秋の雨が10日間降り続いてぐらいの意味です。これに対して、例えば我が弱い8旬に満ちて、私の弱いっていうのは年齢の齢の字を書くんですが、私の年齢はすでに8旬に満ちておりますなんていう時は、英語のディケイトと同じような意味になります。つまり10年間という意味です。つまり一巡というのは10日間もしくは10年間と覚えてください。4番のうとしというのは、祖という漢字を思い出せば出ます。去る者は日々にうとし、疎遠であるという意味ですね。中将とはうとからず文を交わす中にて、中将様とは疎遠でないほどに手紙を交わす中でございましてとかですね。うとしは疎遠だです。それからもう一つあります。野球は何人でやるか知ってますか？サッカーは何人ですか？じゃあラグビーは何人ですか？と言われたときに、どうもはっきり答えられないと、僕はどうもスポーツには疎くって、そっち方面にはどうも疎いんだなんて言いますね。そういう意味の疎いは知識が乏しいという意味です。和歌の方に疎かりぬべければ、歌の方面に知識が乏しいに違いないので、なんていうふうに使います。5番の覚ゆ、1番の意味は何でもなくごく普通に使っております。自然とそう思われるという意味です。ところで、私は今から10年ぐらい前のことですけども、木山先生の顔を見てると、あのミャンマーの人権活動家のアウンサンスーチーさんによく似てますねって言われたことあります。で、私はその時アウンサンスーチーさんに似てるっていうことを言われて、はーっと言ってちょっと、どう答えていいか分かんなかったんですけどもね。しかし、まあ、立派な人ですから顔が似てるって言われて悪い気はしないんですけど、まあ、とにかく私の顔を見てると違う誰かのアウンサンスーチーさんの顔のことが自然と思われてくるっていうことはどういうことかというと、似てるってことですね。覚えにはそういう特別な用法があります。面影の、覚えるところもあれば親子何メリなんて言いますと、面影が似ているところもあるので、あの二人は親子であるようだなんていうわけですね。6番の斧が自死、斧がどち、これは、斧がといった時に自分のとか己のとかいう発想を持ってはダメです。そうではなくて、ここに居並ぶ斧の方、ここに居並ぶ斧の方の斧と思ってください。そうすると各自それぞれと訳が出てくるわけですね。7番の歌詞、これを念押しの終助詞と言いまして、文の終わった後にもう一声念を押すために、何なんだよとか何なんことよっていうふうにこう念を押す時の終助詞です。私は個人的に、横浜弁のジャンに似てると思います。君当番じゃん、あなた当番だよねっていうのを、ここで言いますと、当番ぞかしなんていうわけですね。当番だよねみたいな感じですね。まあ、そういうジャンと一緒に覚えておきますと、英単ではないってことわかると思います。ジャンは英単じゃありません。なんとかじゃんというのは、だよねっていうふうに念を押してるわけですね。ちなみに、この歌詞がどういう場所につくのか。これは空調補充の問題になりますから、覚えておいてください。一つは終止形、一つは命令形ですね。つまり一旦文が終わった後につくわけです。 例えば、勉強したまえ。たまえと言ったときに、勉強したまえかしなんて入れることができます。今のは、命令形にかしをつけたわけですね。あと、ぞかしなんてのもあります。8番、頭の雪、または頭の霜。これは白髪でございます。9番のカツガツの覚え方がいいのありませんから、ビアガーデンに行ったサラリーマンが、ネクタイを緩めながら、カツガツ生2つ、とりあえず、なんて覚えてください。10番の苦しからず、バカ殿様です。志村健です。苦しゅうない、遅行よれ、なんて言いますと、不都合ではない、差し支えない、ということになります。苦しからずは、不都合ではない、差し支えない、です。11番のけじめ、区別で覚えましょう。以前、早稲田の教育に出たときは、真っ白な白砂と緑の松林のけじめも見えて、つまり、真っ白な白砂の浜辺と、緑の松林の区別がくっきりとこう、際立って見えている。こんなニュアンスで使ってました。12番の苔の衣、富士衣。この苔衣とか富士衣というのは、D にありました、墨染め衣と全く同じです。上から行きますと、出家者の衣、または喪服ということになります。何も書かれてない時に、いきなりパッと、苔の衣とか、苔のたもととか、苔の袖とか出てきましたら、それは出家者の衣と考えてください。前後に肉親の死が書かれていて、妻に先立たれ、なんてのは書かれていて、その次に苔のたもともと出てきたら、それは喪服だと考えてください。ちなみに、出家者の衣と考えた場合、それが女性だったら、どういうふうに言えますか？出家した女性のことは、尼と言いますね。出家した男性のことは、僧、僧侶です。以上が、E 面の左上の説明でした。